Next to the inspiring talks.
様々な姉妹から次のようなことを聞きました。総大会でいつも心に響く霊感あふれる話や音楽や祈りの他に大好きなことは、大官庁会や十二使徒定員会が永遠の伴侶を傍らに会場を出る姿を見ることだそうです。また中央幹部の兄弟たちが妻への愛情について優しく語るのを聞くことも皆さんの楽しみではないでしょうか。ボイド・ケイ・パッカー会長はドナ夫人について語っています。私が受けている神権の職には真実を語る厳粛な責任が伴うので、次のように宣言します。妻は完璧です。ウクト・ドルフ館長はハリエット夫人のことを人生を照らす太陽ですと話しています。アイリング館長はキャスリン夫人についてこう述べています。いつも最良の自分でありたいと願い続けてこられたのは彼女のおかげです。そしてモンソン大官庁は最愛のフランシス夫人についてこう話しています。私は妻を生涯こよなく愛してきました。信頼するパートナーであり親友でした。妻がいなくて寂しいという言葉だけでは私の深い思いをお伝えすることはできません。私も愛する夫クレイグへの思いを述べたいと思います。彼は私に与えられた尊い賜物です。私の祝福師の祝福には、私や子供たちの生活が夫によって守られるであろうという大切で神聖な約束があります。マーク・トウェインの言葉を借りて言えば、クレイグのない人生は人生ではない。私は心の底から夫を愛しています。今日は夫、父親、兄弟、息子、叔父である皆さんに敬意をお伝えします。皆さんは自分が何者であるかを知っています。家族を正しく管理し、家族の必要を満たして守ることを含め、家族世界への宣言にあるように神から受けた役割を果たしています。父親や母親、結婚が多くの人に悩みをもたらすテーマであることは承知しています。責任の放棄、虐待、依存症、または正しくない伝統や文化によって傷ついている人はたくさんいます。男女を問わず、恋に、あるいは無意識にも家庭に悲しみや苦悩、絶望をもたらした人々の言動を見過ごすつもりはありません。ですが今日は別の角度から話そうと思います。夫である男性はふさわしい親権者として神から与えられた務めを果たしているとき、特に家庭で果たしているときが一番妻の目に輝いて見えると確信しています。私はパッカー会長がふさわしい夫や父親に向けて語った次の言葉が大好きで、真実であると確信しています。あなたには家庭を守るために主から直接与えられた神権の力があります。サタンの攻撃から盾となって家族を守る者が神権の力以外になくなる時がやってくるでしょう。今年の初め、私は夫の叔父ドンの葬儀に参列しました。彼は非凡かつ普通の人でした。ドン叔父さんの息子の一人は、両親が初めて家を買った頃の経験を話してくれました。5人の幼い子供たちの必要を満たさなければならず、庭の囲いを作るお金はありませんでした。家族の守り手としての役割を真剣に受け止めていたドンおじさんは、木の杭をいくつか地面に打ち込み、紐で杭と杭をつなぎ、庭全体を囲みました。そして子供たちを呼び集めて、杭と紐を見せながら、そのあり合わせの囲いの内側にいれば安全だと説明しました。ある日、家庭訪問教師が家に近づくと驚くべき光景を見ました。5人の小さな子どもたちが紐の境界線に立ち、その外の通りに出てしまったボールを取りたそうに眺めていたのです。葬儀で長男は涙を流しながら、人生で望むことはただ父親のようになることだと語りました。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えました。イスラエルの夫、また父親の皆さんに申し上げます。家族の省栄と救いのためにできることは数多くあります。イスラエルの父親という神聖な召しを心に留めてください。この世でも来世でも最も大切な召しです。決して解任されることがありません。皆さんは主の御霊のとどまる家庭を築く助けをしなければなりません。預言者のこの言葉はこの時代にもぴったり当てはまります。当然ながら、男性の神聖な役割や責任を軽視するだけでなく、真の男性像について偽りのメッセージを広めるように住むことは制約の男性にとって困難なことです。例えば、自分が一番大事という考えや、夫や父親はもう必要ないという男性の価値を低くするようなメッセージです。 皆さんにお願いします。サタンの偽りに決して耳を傾けないでください。サタンは夫や父親になる神聖な特権を捨てており、自分が絶対に手にできない神聖な役割を持つ人々を妬んでいるので、すべての人を自分のように惨めにすることに必死なのです。皆さん、私たちは互いが必要です。制約を守る男女として、主の望まれる民となるために高め合い、助け合わなければなりません。若い世代を高め、彼らが永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な可能性を実現するのを助けるために協力しなければなりません。私たちはヘイルズ長老とメアリー夫人がしたように、あなたが私を、私があなたを助けて共に高め合いましょうという格言に従うことができます。私たちは聖典を通して、人が一人でいるのは良くないことを知っています。ですから天の御父は彼のために助け出を作られました。助け出という言葉は、彼に見合ったふさわしい、あるいは一致する助け出という意味です。例えば私たちの両手は似ていますが、全く同じではありません。ちょうど正反対の形をしていますが、補い合い、互いに合っています。一緒に使うとより大きな力を生み出します。教会手引きの家族に関する章にこうあります。男女の霊は互いを補完する性質を持っている。ここで注目していただきたいのは、互いに競合するではなく、互いを補完する、つまり補って完全にすると書かれていることです。男女は助け合い、高め合い、喜び合いながら最良の自分となるために存在します。バーバラ・B・スミス姉妹は次のような賢明な教えを述べました。人の持つ違いだけでなく、成功までも尊重できるようになるとき、私たちは主が意図された喜びを味わい始めます。人の成功をも喜べるようになれば、さらに多くの幸福がもたらされるでしょう。私たちが競合するのではなく、補完すると、互いにエールを送ることが一層簡単になります。母親として何人も幼い子供を育てている時期、ひたすらおむつを替え、皿を洗い、子供をしつける日々の夕方ほど、パパの帰りは嬉しいなという歌を一生懸命歌ったことはありません。夫のクレイグが軽やかな足取りで玄関を入った時、私はいつも機嫌よく迎えたわけではありませんでした。彼は必ず一人一人を抱きしめてキスをし、多くの辛い日や悲惨だった一日を楽しい時間で修正してくれました。私はやることリストからもう少し離れて、夫のように一番大事なことに目を向ける賢明さがあればよかったと思います。そうすればもっと立ち止まり、家族の時間を楽しみ、家族の生活に祝福をもたらした夫に感謝できたかもしれません。以前、教会のある姉妹がある悩みを話してくれました。彼女は同じワードの一部の姉妹が心配でした。彼女たちが時々夫に対して子供たちの前であっても敬意に欠けることを語るのを見ており、胸を痛めていたそうです。そして彼女は若い女性の時、ふさわしい親権者を見つけて、その人と結婚し、共に幸福な家庭を築けるよう熱心に望み祈っていたことを話してくれました。彼女の家庭では母親が実権を握り、家庭内の平和を保つために父親が母親の要求に従うしかなかったそうです。彼女はもっと良い方法があると感じ、導きを求めて熱意を込めて祈り、主の祝福により夫と共に御霊が歓迎される家庭を築く方法を知ることができました。彼女の家に行ったことがありますが、そこが神聖な場所であると証しできます。兄弟姉妹、私たちはどれくらい頻繁に親しく語り合っているでしょうか。いくつか自問することで自分を評価できます。言葉を変えれば、結婚しているかいないか、あるいは家庭状況に関係なく、これらの質問はほとんど全員に当てはめられます。1、二人きりの時、あるいは子どもたちの前で最後に伴侶を褒めたのはいつだろうか。2、最後に伴侶に感謝し、愛を示し、彼または彼女のために信仰を持って熱心に祈ったのはいつだろうか。3、相手を傷つける言葉を口にする前に自分を止めたのはいつが最後だろうか。4、あなたがこうしていればとか、こうしなければとは言わずに謝罪し、謙遜な心で許しを求めたのはいつが最後だろうか。5、正しいことを求めず幸福であることを選んだのはいつが最後だろうか。もしどれか一つでも心に刺さるものや罪悪感が生じるものがあれば、ベドナー長老の言葉を思い出してください。罪悪感は危険から身を守る警告となり、それ以上傷口を広げないようにする守りとなります。 皆さん一人一人にお勧めします。ホランド長老の次の勧めに従いましょう。皆さん救い主にさらに似たものとなるという永遠の追求を続けるにあたり、現時点では少なくともこの一つの方法で完全な男性および女性となれるように努力しようではありませんか。言葉で人を傷つけないようにしましょう。すなわち新しい言葉、天使の言葉で語りましょう。話の準備をしている間、私は御霊の教えを受けました。そして大切な伴侶に対し親切な言葉をもっと多く語り、我が家の男性たちを高め、彼らが神聖な役割を果たしていることに感謝を示す決意をしました。またあなたが私を、私があなたを助けて高め合いましょうという格言に従う決意もしました。聖霊の助けを求め、愛ある天の父母の聖約の息子娘として補い合う役割において高め合いましょう。人に力を授ける食材とイエス・キリストを信じる信仰によってそれができると知っています。私たちが幸福に、そして永遠に生きるのを助け合い高め合うことにおいて、主が助けてくださるという信頼を持つことができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。